はい、今日は申命記の25章から27章ということに来ておりますが、私がこういったどこの習慣においても語るときには初めての人ですねが来ても分かるようにということで、申命記の細々したことを言っても初めての人にはほとんどあんまりですね、わからないし、関心が持てないようなこともたくさんあるわけですね。そういうことでピックアップをしてですね、いつも我々この集まりっていうものは、御言葉を語る集まりっていうものは、全く初めての人、知らない人が来ても大丈夫なように、その内容を考えて話すということを、まあ、基本的な方針にしているわけですね。で、初めての人が来てですね、これは私自身の初めて大学の時の集会が、これは全く初めての人にはふさわしくない。エホバ展、神明記展とかエルフミ展がどうのこうと、そんなことばっかりですね、1時間も永遠と言っても全くふさわしくなかった。もう、それは強い印象に残っています。研究する会でないんですね、そもそも。少しでもこれは初めての人にも伝えるということを非常に大事なこととしなきゃならないので、そういうことをおろそかにすると結局全体として、頭のいい研究好きな人だけが残って老化していくということになるわけですね。はい、まあ、そういうことで今日もですね、25から27まで全部することのことはもちろんしないわけです。で、今日のところの主題ですね、で、細々したことも言えば、これは関心がある人は、そういう仲介書なり説明書なりを見ればいくらでも書いてあることで、今日の全体としてはですね、重要なこと、それから申命記、全体の人ってとっても繰り返されて大切なことが今日のところに入っているわけですね、今日のところにも。それは、まずですね、この、そういうところでこの時間があったら25章も少し触れますが、26章の途中の今日読んだところからということですね。まず5節にですね、自分たちの先祖は滅びゆくアラム人だったというんですね。もともとユダヤ人とかイスラエル人はなかったわけですね。これは現代のユダヤ人、イスラエル人というのはどういう基準で言うか、ユダヤ人の DNA、ユダヤ人の血が純粋だ。そんなことは全然違うんですね。改宗をしてユダヤ教を信じたらユダヤ人ということになるってるんですね。今日でも、法律的に。まあそういうことで、もともとそういうふうにユダヤ人という別のですね、何か血統があったんではないわけです。ここでも一アラム人。アラム人というのはメソポタミア。メソポタミアからシリア。そういった一帯に住んでいる人たちを広くですね、アラム人と言ってたんですね。そこに住んでた人、総称的な意味で、そういう人の中から特に神が呼びかけて、語りかけて、そして選び出した。そこから神の民ができたんですね。なんかユダヤ人と特別な、いわゆる遺伝子 DNA とかですね、特別な顔をつけた。そんなことはもう、ほとんど問題にならないんですね。長い間のいろんな根血、血がいろいろあったりしてですね、そういうことではなくて、ユダヤ人が割礼をして、ユダヤ教に改宗したら、それでユダヤ人、イスラエル人になるということなんですね。で、ここでもそういうふうに過去の歴史から、一アラム人だったんだけれども、まあ、アブラハムが神の言葉を特に聞き取って、そしから広がっていくんですね。で、その後、まあ、ここにエジプトに帰って、エジプトに行って、重労働。非常に苦しい状態。そこで、主に助けを求めたら、主が私たちの声を聞いて、そして私たちの受けた苦しみと、シエタギをご覧になったというふうな訳でしてありますが、これ単に見るということなんですね。日本語ではですね、こんな風にですね、我々はまずですね、誰それがご覧になりましたって全く使わないわけですね。日本語としてですね、私なども今なかって一度もですね、会話の中で誰それがご覧になりましたっていつも使ったことないんです。70年という人生たった一度も使ったことがない。もうそれぐらいですね、日本語としては全く日常的なことでないんですね。ところがここにはごく普通の見るというヘブライ語です。だから英語とか外国語でも全部見る、単に see ですね。要するに聞く 主が私たちの声を聞いて、私たちの受けた苦しみと労苦生徒を見てくださったと。聞いて、そしてまた見たんだと、神様ですね。そういうことを言ってるんです。だけど、こういうふうにご覧になったら、なんとなくですね、ピンとこないんですね、もったいぶって。だから、その点は、他の外国語はですね、大体みんな見るって言ったら、はっきり見るということは使うんだけど、日本語は特別にこんなふうに敬語が多すぎてですね、それ一層こうピンとこないということにもなっているんですね。これは神様はですね、いつも私たちのこと、苦しみ、叫びを聞いてくださって、その状態を見てくださっているという、そういうことがここにあるわけです。こういうことは現在の私たちもとっても大事なことなんですね。というのは、人間は他の人の苦しみ、叫び、ほとんど聞いてないわけです。病気の人がどれほど苦しいかなんていう、その叫びやいうものを本当に聞こうとしていないわけですね。むしろ聞きたくないと。それよりも、にこやかな顔のきれいな歌手が歌っている、そこを聞きたいと。あるいは娯楽とかですね、本当にしょうもないような、ダジャレみたいなことを、芸能人と称する人たちが言ってることを聞きたいと言って、テレビはそういうレベルの低いような内容のものが余計に視聴率が高くなってしまうわけです。そういうふうに人間はそういう弱さがあるものだからですね、まあ、つまらないような、聞いても何にも利益、効果も何もないようなことを聞きたがるわけですね。それにテレビなんかでも雑誌、漫画でも全部そうですね。そういうことにこう焦点を合わせていくということになってるんですけれども、本当に苦しい人の叫びなんかは聞こうとしないで、遊びのようなことは一生懸命聞こうとすると。そういうことがあるわけです。ですから、人間は本当には他の人の悲しみや苦しみをあんまり見たくもないし、聞きたくもないっていうことが多いですね。だいたい病気が重くなってですね、もう本当に見ても見るも無残な形になる。病気が重くなるほど。若い時には綺麗な人であっても、活動的であっても、病気がずっと重くなるとですね、本当に見る影もないほどに変わっていくわけですね。そういう状態になったらほとんどの人も行きたがらない。見たくないわけです。そういう人の苦しいうめきも聞きたくないということが普通に起こるから、そういうところは行きたくない。それも元気でピンピンしている。スポーツで活躍している。そんなとバッとやっていくと。まあそういうふうに人間っていうものはですね、本当に苦しい叫びの時にはもう近づかないわけです。多くの場合。でも神様は逆だということですね。神様。神様は全く違って本当に苦しい状態をしっかりと見てくださるし、また聞いてくださると。というのがですね、この神様の本質であって、それをここに書いてあるわけですね。イスラエルの民族がもう滅びようとするですね、徹底的に苦しめられて、滅びようとするときにそれを見てくださって、その叫びを聞いてくださったと。そしてモーセをですね、そこに送り出したということだったんですね。その力ある御手を伸ばして、そしてエジプトから救い出してくださった。というですね、この一つのことは、とってもそういう、ね、現代の私たちにも非常に大きな意味を持っているわけですね。私たちもいずれですね、少し前にこう召された方も、人生の最終段階においては本当に苦しい状態で、声も出せないというですね、食事もできないし、そのもう少し前にはとっても痛いとか全身にこの副作用だと思います。かゆみができて、じっといても立ってもらえないという。まあ、そういう本当にですね、元気な、生き生きした姿とは全く似ても見つかない姿になってしまうことがある。これは私たちもそうなるかもしれないわけですよね。そしたら本当にそういうことを、まあ、あえてそこに行こうという人は本当に少なくなるわけですね。だけど神様はむしろ近づいてくださるということを思うわけです。本人は苦しみのあまりこれがわからない時もあるわけです。わかる場合もありますけども、イエス様のようなお方でもですね、非常な苦しみの時にはもう神様私を見捨てたのかと思うぐらい肉体があれば、それは釘付けられるってことも耐え難いこう苦しみだからわからないけれど、神様近くに来ておって支え、そして天の国とすぐに連れて行かれたわけですよね。そして栄光の姿へと変えられたわけです。そうに私たち自身がですね、あまりの苦しみや痛みのために 神様が見てくださっているのがわからないときでも実はそこに来てくださっていると。それはもう信じるしかないんですね。そういうことを信じると。このことは老年になっていくほど本当に大事なことになると思うんですね。で、自分がまだそう元気なときでもそういう人を見たときにですね、そういう人を見たときにもとてもそういう神様しっかり見ておられるんだという気持ちで私たちもその人のために祈るということなんです。で、まずそういうふうにですね、こういうふうに聞いて苦しみを見てくださる神様っていうことを、ここではその歴史の中でそのことを大きな体験として今書いてあるということがわかるわけです。で、そこで、長い間の苦しいところを導いて、カナン、約束の地へと導かれた。で、その様々な土地の実りですね、それが与えられたから、それを捧げますということをここに書いてあるわけですね。そして、その、神様にそういうものを絶えず捧げると。自分の力でここに到達して、自分の力でエジプトを脱出したんじゃないと。それを本当に分かってたら、神様がしてくださったと思ったら、そこで与えられた実りを捧げるっていうのは、これ自然なことになるというんです。これも私たちもそういうことですね。私たちが、今日、例えば信仰を与えられたというのを自分の力ではなくて、様々な罪もあり、滅びるようなところ、苦しいところがあったけど、神様の力で導かれて、そうして、主の平和ですね、力、あるいは様々な良きものを許してくださって与えられた。その代わりに今度はですね、神様に捧げると。それぞれの人が、だから、この仕事を捧げる、お金を捧げる、ですね、それぞれの人のできる範囲で、そしてまた力、エネルギー、働き、エネルギーをも捧げる。さらには霊的に言えば、今度は祈りをも捧げると。神様が導いてくださったと、本当に分かっていれば、必ずその自然にですね、何かを捧げると。その感謝の気持ち。ということですね。そういうことになって私たちにも深いつながりが出てくるというわけです。ですね。導かれた結果与えられた、その賜物、それを捧げますというわけです。そして次、十二節ですね。今度の十二節のところもですね、前のところでも学んだところですが、レビート、これはもう、土地も持たない人だから、祭司だから、こういう人っていうのも捧げるということはもう前から言われてるんですけど、寄留者、孤児、家父、こういうふうに、他の国からですね、遠いところから、様々な食事、食料がないとかですね、迫害とか、そういういろんな理由で、遠くから来た人。自分たちもかつてはエジプトに寄留していた。だからそれを、助ける、支えると。自分たちも同じような苦しみを味わったんだから、それを忘れないっていうことですね。それから、この、親が死んだっていうことは、これもとっても昔の場合は、社会保障がなかった時代から、本当に苦しい状態だった。まあ、今日日本でもですね、この、驚くようなことで、300万人以上もがですね、子供たちは貧しい貧困な生活。これは、一つは、結婚関係が壊れたりしてですね、母親が自分仕事はうまくできないと非常に貧しくなる。その元はといえば男女の関係が非常に乱れてきたということも大きな原因になっているようですね。で、それを満ち足れるようにするということですね。で、それを、捧げ物をそういう本当に弱い、貧しい人に与えると、提供するという。ということです。で、次にですね、そして、その14節で今日の、一つの重要な後々までこれ出てくるんですけど、今度はですね、この人々の側から、私の神、主の声に聞き従い、そして行ったという、このことをですね、これはですね、原文のヘブライ語では聞くという言葉ですね。シャーマーね、シャーマーっていう言葉です。その聞くという言葉をここでは聞き従う訳としてはですね。ですから、カトリックの世界的に重要な訳では、listen to listen to というふうに訳定していますが、それから obey、従うという訳を当てている英語訳もいろいろあります。元はというと聞くということなんです。単に御声に聞くということ、そして聞いてですね、力を与えられて、その力を与えられているから行うができたと。そういう、そこでですね、この次は15節にあるように、そこから祝福を与えてください。実際に祝福を与えられるようになったという。で、このことを繰り返し、この新命記でもですね、言ってるんですね。人間が歩む、生きるということに、まずとっても大事なことは、神様が語りかけている。いつも語りかけている。呼びかけている。だからそれに聞くということ。聞いて、本当に聞いたら力とともに聞くので、それを行っていけるというわけですね。ですからその後で17節にも書いてあります。主を自分の神とし、その道に従って歩み、掟と戒めと法を守り、御声に聞きますと、そういうふうにあなた方はですね、約束をしたと。声に聞くで、このとも次のところも見たらわかりますが、27章の実節、27章の実節、9節の終わりから見てもいいですね。イスラエルよ、静かにして聞けと。ここがですね、非常によく、ここのところだけ実は原文で取り出して言われる。シマイスラエル、シマイスラエル、原文ではそうなってるんです。シマイスラエル、シマって言うてですね、シマと言ってそれだけ取り出されていく言われるぐらいです。神明記の繰り返しこの音を聞け、シャーマーっていうことの命令形なんですね。命令形です。シェマ、シェマイスラエル、シェマイスラエル、イスラエル。で、これは世界の賛美の中にも入ってるんですね。今日ちょっと言うのが遅くなったのでちょっと間に合わなかったんですけど、その歌をも歌おうと思っているわけですが、シェマイスラエル、聞けイスラエルと。今の私たちだったら、聞け、信徒たちよと。大抵聞きなさい、聞きなさいって呼びかけられてるんですね。で、静かに、静まってと。というふうになるんです。ヘブラ語の用語で、シマイスラエルと。そうなります。で、静まってるよというわけですね。で、実節にも、あなたの神、主の御声に聞くんだと。聞いて、そして力をもらって実行するんだ。ということが言われて、次に28章ですね。28章を見ても、また書いてありますね。もし、あなたが、あなたの神、主の御声によく聞いて、ここも聞くです。それから、2節にも、2節、これはまあ次の時間にも言うんですが、今日と繋がってるから、主の御声に聞くならば、大いなる祝福が注がれる。様々な全てに祝福が及ぶ。まず聞くということなんですね。聞くということが祝福の一番元、出発点にある。そうしてですね、次の13節。13節を見てもですね、私が今日、忠実に守るように命じるあなたの神、主の戒めにあなたが聞くならば、聞き従うならば、主はあなたを頭とする。で、次15節にもですね、しかし、もしあなたの神、主の声に聞かないならば、それは、呪い、災いがすべて実現してしまう。というふうにですね、書かれてあります。そうしてまた、 この45節ですね。45節を見ても、45節を見てもですね、あなたの神、主の声に聞かなかったらですね、そして守らなかったら、ついにあなたは滅びてしまうんだと。そしてさらに28章の62節。28章の62節。あなたたちは空の星のように多くなるって、アブラハムに言われたんですが、その62節。空の星のように多かったけど、あなたの神、主の声に聞かなかったから、わずかなものだけが生きるんだ、ようになってしまう。こういうふうにですね、この申命記では特にさっき言ったシマイスラエルということは一種の標語のように言われるぐらいに、他のどの箇所よりもですね、この聞きなさい聞きなさいとかこういうふうに、繰り返し繰り返し書かれてあるんですね。そういう意味で申命記というのは独特のですね、この一種の情熱的な神様からの語りかけというものがここにあるわけです。で、これは非常に、単純なことなんですね。複雑な学問やらですね、いろいろな、ヨハネの神学、パウロの神学、パウロのですね、ローマ書と、例えばテトステモテの神学がどう違うとか、そんな細々したことを一切知らなくても、神様、生きた神様を追ってですね、絶えず語りかけてるんだから、だから聞くんだと。この一つのことをしっかり分かっておくと、昔の人はそうだったんですね。そんな本だとかややこしいいろんな研究所が中間に何もなかったわけです。本当に単純、しかも我々よりもはるかに強力な信仰を持って、命に変えても信仰を守っていったんですね。それ本当に大事なことをしっかりとですね、それをもう心に留めて、そして守っていったんですね。今のようにいろんな本があってですね、間違ったこと、聖書にないことまでですね、いろんなことを自分が研究したとか言って、いろんなことを複雑にこう並べて言うような人がおったりしますが、そうなことするほどですね、力がなく、知識は増えてもですね、知識は増えて得意だったりすることは増えてもですね、力はなくなる。で、本当に困ってる、苦しんでる人の助け救いにはならないっていうことが起こるわけですね。で、この問題は実は聖書に一番最初から書かれてあったことです。聞かないと、聞くっていうことは決定的になる。神様が語りかけとんだから。神様は愛なんだから。愛の神様なら語りかけるわけです。ですね。自分中心で自分のことだけで人に語りかけてしないわけです。利益になるときだけ言うと。そういうことで、この前の、陶器の集会のときにも言って、この命の水にも書いたようなことですね。だから神様は愛だから愛なるものをいつも語りかけると。だから神様が作った直接のこの被造物や自然のものも私たちに語りかけているはずです。神様の愛によって作られたわけだから。そういうことで、星の光にしてもですね、今日なんかも金星と火星が少し隣にですね、金星がとっても明るいから火星が小さく見えたんですけども、そういった光、木星からいろんな星ですね、冬の星座。それは単に物理的にですね、ああ光ってるんだと。核融合で、原子核が融合してですね、それで爆体の意味させて、それで終わりでは決してなくて、そういう化学反応を通してですね、私たちは抱えてるんですね、光を通して。こういった植物でも花でもみんなそうです。そういうように、神様の直接の被造物っていうのは絶えず私たちに語りかけている。それをですね、全面的に拒否したり、別の声も一方でしているわけです。この世は神様からの語りかけとは全く別の声がいっぱいあるわけです。そのことを、だから聖書で一番初めから書いてあったんですね。アダムとエヴァのことです。神様がですね、全部きれいにしてくれて、備えられて、水も流れてって、豊かな木もあって、実もいっぱいあるんだと。ただし、真ん中の木は食べてはダメ、ということなんですね。それなのに、別の声、聞いたわけ 蛇というこの闇の力、神以外の神と全く別の声っていうものがこの世界にあるわけですね。でその声に聞いてしまって、その木を食べても死んだりしないんだと。かえって非常に賢くなるんだと。声を聞いて食べたから、いわゆるこの楽園を追い出された。そして様々な苦しみや闇の世界にやってですね、悩み苦しむようになってしまったと。これ現代私たちもそうですね。神様の正しい御声に聞かなかった闇の声に聞けば聞くほど今でも同じようなことが起こって神様との死の平安のいわ楽園から追い出されてしまって絶えざる不満、怒り、悲しみ、妬みなんかそういうものがいっぱいこう襲ってくるわけですね。そういうことでこの聖書のあの記述は読めていまして単純なことなんですね。神様が言われたことをそれだけをしっかりと聞いて守っていくか、それともそれを置いてですね、別の声に聞いてしまってそっちに従っていくかと、もう決定的な分かれ目があるということはその一番初めから言われていたわけです。でまあそういうふうに、まあ、聖書は非常に単純、作曲なところがあってですね、そのことのためにですね、神様がこの絶える預言者というものを送り出したわけです。多くの人たちがですね、神様の声ではなくって、別の声、偶像を拝む、その別の声にみんな聞いてしまって、そして、裁きを受けて滅んでいくと。そこでそれを、神様の声をですね、たくさん託された人、預言者が語る。そうして立ち返らせようとしたわけですね。人間の声でなくて神の声に聞きなさいと。まあ預言者っていうのはそれなんですね。極めて単純なわけです。それを命を懸けて語っていったということです。まあ、そういうふうにですね、預言者の働きっても非常に単純化することができるんですね。神の声に聞きなさいと。そのためにはですね、神の方向に向き直って聞こうとする。これはもう子供に言うのとよく似てるんですね。学校の教室で教えたらですね、別の声に友達のそばにおると後ろ振り向いてごちゃごちゃおしゃべりですと。それを私先生の方向きなさいって言ってですね、向かないことも聞いてないわけだから。だからそういうふうに神様をですね、私の方に向きなさい。ターンしなさい。ですね。悔い改め方向転換しなさい。そして聞きなさいと。そういうことを預言者は繰り返し強調していったということだった。はい、まあ、こういうふうにですね、今日のところのその次第となっているのは、まず神様が私たちを見て、先も聞いてくださるお方であるとともに、だからこそ私たちもまた絶えず神様に聞こうとすると。それが大きな祝福の一番の元のもとだったんですね。だから、事故があっても、病気になっても、人間関係が複雑になっても、壊れても、いつもこのことは当てはまる一番なんです。あい災害があっても、神様の声に聞こうとするということは、どんな時でも一番有用な、決して悪いことは起こらないことなんですね。私たちが死が近づいても、やはり神様の声に聞こうと。神様に叫ぶ。盛んで聞いてください。信じて、また聞こうとする。で、それがなかなか聞こえない時にこそですね、私たちは、はっきり聞いた人が書き綴ったもの、それはこの聖書でもある。ね、神様の声を聞いて、それをはっきり聞いた人が書き綴ったもの。実際に生きた声が聞こえにくい。あなたの罪許すと。あるいはあなたは安心しなさいと。必ず良きを導かれるという励ましの声を実際にこう分からなくなった時であっても書かれた言葉ですね。これに聞こうということがいつでもできるようになっているということなんですね。でこういうふうにですね、御声に聞こうとすることがとっても大事だから、まあこれは現代の私たちに言えば、これは祈りということの、そういうことのためでもあるということですね。一人一人が祈るっていう時間、二人三人共に集まって、これも祈る、 全体として神の声、イエス様に出会って聞こうとするという。それで、マリアとマルタですね。マルタの話もありますが、マルタは一生懸命ですね、イエス様が来てくれたと。飲み物を出そうとか、食事の準備をしようとか、一生懸命してた。マリアは何もしないですね。黙って聞いていた。って言うんですね。で、マルタはですね、叱ってくださいと。手伝いするように言ってくださいと。イエス様はですね、一番求めているのは、そんな目に見えるものを飲んだり食べたりすることはあんま求めてなくて、聞くことを一番求めていたわけです。そういうふうに、短い、よくいろんな意味でですね、用いられるところですね。マルタとマリア。両方大事なんだっていう。だけど、良き方を取れりって。マリアの方ですね。これはもう、まず聞くということは根本になかったら、どうしても人間を心が騒いでくるわけです。そういうことで、マリアは良き方を取れると。良い方を取ったのだと。私たちもそういう意味では、ね、まずやっぱり良い方を取らないといけないということなんですね。で、特に徳島みたいに周りに良き資源がいっぱいあるものは、そういう資源を通しても神様の何かをいつも語りかけている。絶えず聞こうとするんですね。そういうことを、もういつもこれは、まあ、日常的にそういうことができるようになっているということなんです。はい。それでは、今日は特に絞ってですね、時間の制限もありますので、ちょっともう24章は、触れることができなかったんですけれども、25、他のところですね。はい。それでは今日は一応そこまでにしておきます。